2017年3月10日発行、広報音画1126号。今回の主な内容は、音画仲間一子四鳥合同企画、特産品の彩り、特産品の美味しいレシピあります。確認者、給付金、臨時福祉給付金、経済対策分、音画庁企業支援施設ピピット開設記念講演会、健康弱者を救う、ワンコイン健診の挑戦、暮らしの情報、図書館だより、俳句、短歌。音画仲間一子四鳥合同企画、特産品の彩り。今月の特集は、音画仲間一子四鳥が一つのテーマで作る合同企画、地元の特産品を掛け合わせたオリジナルのレピシを紹介します。それぞれの生産者が特産品に込める思い、調理者がレシピに込める思い、たくさんの思いが重なることで、市長の垣根を越えた地元ならではのレシピが完成しました。読めばきっと作りたくなる特産品を使った新たな一品、温かく育まれた地元の食材で食卓を彩ってみませんか？特産品のお求め。今回紹介する特産品は、直売所などで販売しています。一子四鳥のうち複数の市町で生産しているものもあるので、生産者自慢の味を楽しんでください。音画町夢レンゲ、音画町特産米夢レンゲは音画町産 100% の美味しいお米です。10月に田んぼにレンゲの種をまき、春に満開に咲いたレンゲを田んぼにすき込むと、良い肥料となります。その田んぼで作ったお米が夢レンゲです。稲の育ちをさらに良くするため、米ぬかや音画町産の菜種油を作って出た油かすも肥料として活用しています。また、夢レンゲの種子は、病気の予防のため、種まきの前に消毒しますが、農薬を使わずに60度のお湯につけ、徹底した温度と時間の管理を行うことで消毒しています。福岡県の基準よりも、化学肥料や化学合成農薬を2分の1以下に削減し、手間暇かけて作った安心で安全な特別栽培米です。たくさんの人に美味しく食べてもらいたいです。春には音画町の田んぼにレンゲが咲き誇りますので、ぜひ見に来てほしいですね。音画町自然環境保全会、会長岩崎君彦。イワシのスタミナビビンバ丼、ウニの彩り添え。音画の米と、岡垣の塩ウニ。材料、4人分。ご飯、夢レンゲ、400グラム。イワシ、4尾。サラダ油、大さじ1。大豆、もやし、80グラム。酢、少々。キャベツ、3枚。ほうれん草、3分の1束、卵2個、片栗粉適量、青しそ4枚、塩ウニ適量、A、醤油、みりん、砂糖、水、各大さじ2、豆板醤、小さじ2分の1、B、コチュジャン、砂糖、各小さじ1、味噌、ほのぼの味噌、みりん、各小さじ2、作り方。1、卵を茹でる。イワシは手開きにし、片栗粉をまぶす。2、フライパンにサラダ油を熱し、イワシの身の方から焼き、両面が焼けたら軽く混ぜた A を加え、煮絡ませる。3、 もやしは酢を加えた熱湯でさっと茹で、ザルにあげてそのまま冷ます。キャベツは細切りにさっと茹で、ザルにあげる。ほうれん草は茹でて2センチの長さに切る。4. 小鍋にビーを入れ、弱火で煮溶かし、ピリ辛味噌を作る。5. 器にご飯を盛って、3の野菜を広げ、2を乗せる。輪切りにしたゆで卵を飾り、4と青しそに乗せた塩煮を添える。彩り豊かな栄養満点のメニューでご飯が進みます。夢レンゲは、夢タウン音画店、音画町ふれあいの里、中野商店、音画側郵便局横で購入できます。彩り鮮やか、ご飯が進む丼。音画町食生活改善推進委員会は、私たちの健康は私たちの手でを合言葉に、地元の食材を使い、満足できて体に優しい食事を紹介しています。今回紹介したイワシのスタミナビビンバ丼、ウニの彩り添えは、音画町産 100% の特産米夢レンゲに岡垣町産のウニを添えることで、より栄養価が高く、彩りも美しい高級感のある丼になりました。ウニは、レバーや牛乳、緑黄色野菜にも含まれるビタミン A、ビタミン B2 を摂ることができる食材です。味の決め手となるソースのピリ辛味噌には、今回は中間市の特産品のほのぼの味噌を混ぜ込み、食欲をそそる辛味を追加しています。彩り鮮やかで栄養満点のご飯が進む丼です。誰でも簡単に作れる美味しいレシピなので、ぜひご家庭でもチャレンジしてみてください。音画町食生活改善推進会会長、三原富子。
枝豆たっぷりひじきサラダ。仲間の枝豆と芦屋のひじき。材料4人分。枝豆 200g、ひじき 125g、絹豆腐半丁、ミニトマト5個、塩小さじ2分の1、和風ドレッシング大さじ5。作り方。1、ひじきを鍋でいって水分を飛ばす。2、ひじきを鍋から取り出し、熱いうちにドレッシングをあえる。3、豆腐を1センチ角に切り、湯通しして水分を切る。4. トマトを半分に切る。5. 枝豆は塩茹でして身を取り出す。6. ひじきと豆腐が冷めたら材料をすべて合わせる。7. 塩で味を整える。ごま、青じそ、梅ドレッシングなど、皆さんのお好みのドレッシングに変えて、お気に入りの味付けを見つけてください。中間市枝豆。丹波の黒豆と福豊を交配させることにより生み出された仲間の枝豆。この2品種を掛け合わせたことで、他の枝豆にはない濃厚で深みのある味わいを楽しむことができます。この枝豆は、元農業改良普及員の浦江正蔵さんによる長年の研究の末に誕生しました。その功績を受け継ぎ、認定農業者協議会のメンバーで枝豆を生産しています。毎年10月初旬には、農家と消費者の交流を図るために枝豆狩りを開催しています。このイベントは昨年で16回目の開催を迎え、1000人を超える人が市内外から訪れます。枝豆狩りをする人の笑顔を見ると、作ってよかった。来年はもっと美味しい枝豆を作ろうという気持ちが湧いてきます。皆さんも実った枝豆を観察して、土に触れながら収穫してみてください。自分で収穫した枝豆はまた格別ですよ。中間市認定農業者協議会。太田修司。デカニンニクのゴロゴロ、 ペペロンチーノ、ゆず、胡椒風味。水巻きのニンニクと、芦屋のヤリイカ、仲間のアスパラ。材料4人分。ニンニク、デカニンニク3片。ヤリイカ、芦屋イカ1杯。アスパラガス8本。トマト1個。赤唐辛子1本。オリーブ油大さじ11。しめじ一株、パスタ 360g、ゆず胡椒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ2、塩胡椒適量。A、水3リットル、塩大さじ2。作り方。1、ニンニクとアスパラガスは皮を剥き、トマトは皮を湯むきする。ニンニクとトマトは1センチ角に切り、ヤリイカとアスパラガスは食べやすい大きさに切る。2. フライパンにオリーブ油大さじ7、ニンニク、赤唐辛子を入れ弱火にかける。3. ニンニクがきつね色になったらヤリイカを入れ、塩と胡椒を振って炒める。ヤリイカに火が通ったら、ヤリイカだけを一度皿に取り出す。4. 酸にしめじを加えて炒め、水 200cc、トマト、鶏ガラスープの素、柚子胡椒を加え、フライパンをよくゆすり、火を止める。5. 鍋で沸騰させた A にパスタを入れる。パスタが茹で上がる1分前にアスパラガスを鍋に入れ、パスタと一緒にザルにあげる。6. 4にヤリイカと5を加え中火で炒め、残りのオリーブ油大さじ4を入れて火を止めて和える。ヤリイカを皿に取り出すのは硬くならないようにするため、パスタの茹で時間は表示より1分短くすることがポイント。仕上げに千切りした青しそをお好みで。水巻町デカニンニク。生産は水巻デカニンニク部会の10人で行っています。秋に苗を植え、翌年の5月下旬から6月に収穫しますが、その間、草取りや追肥、病気の対策などを必要に応じて行っています。その中で少し変わった作業があって、収穫の1ヶ月前にニンニクの芽を折って取り除いてあげるんです。そうすることで栄養が根に集中して大きなニンニクに育つんですよ。そしてデカニンニクの特徴は何と言っても大きいこと。普通のニンニクの約5倍の大きさです。一辺が大きいので、バーベキューなんかでも食べ応えがあって良いですね。それと、匂いも少ないので、どんな料理にも合いますよ。私たちが一つ一つ心を込めて作った水巻デカニンニク。今回のレシピをきっかけにして、多くの皆さんに食べてもらいたいですね。水巻デカニンニク部会会長、津田俊文。ヨーグルト、ムースのコンポート添え。岡垣の巨峰と仲間のイチジク。巨峰のコンポート、材料4人分。巨峰、漢方巨峰1房。A、砂糖 50g、レモン汁大さじ1、水 100cc。作り方。1、巨峰の皮を剥き、鍋に皮と A を入れ、中火で5分煮る。2. 1に実を入れ、鍋をゆすりながら中火で5分から10分煮る。いちじくのコンポート、材料4人分。いちじく第4個、白ワイン 60cc、砂糖 80g、レモン汁小さじ1。作り方。1. 皮をむいたいちじくと白ワイン、砂糖を鍋に入れ、落とし蓋をして10分煮る。煮えたらレモン汁を加える。ヨーグルトムース、材料4人分。 プレーンヨーグルト450g、砂糖50g、粉ゼラチン5g、生クリーム動物性 200cc、水大さじ2。作り方1、水に粉ゼラチンを振り入れふやかしておく。2、ボウルにヨーグルトと砂糖を入れて混ぜる。3、生クリームを2と同じくらいの硬さに泡立てる。4、1をレンジで約30秒加熱し、2に少しずつ加えてよく混ぜ、3を少しずつ加えて混ぜ合わせる。5、グラスに入れて冷蔵庫で冷やし固める。巨峰は熱湯に通した後、氷水につけると簡単に皮がむけます。岡垣町の漢方巨峰。何か特色のある巨峰はできないか。こうした先人たちの思いから生まれた漢方巨峰には約40年の歴史があります。農薬などに農業用の漢方薬を使うことで虫を寄せつけず病気に強くなり、より甘い巨峰を作ることができます。巨峰作りは冬に枝切り作業が始まり、8月中旬から9月下旬までの旬の時期を終えると、10月頃まで片付けや来期に向けての準備を行います。生き物相手なので大変なことはありますが、お客さんの喜ぶ顔を見ると、来年も美味しい巨峰を作ろうと気合が入ります。みずみずしい巨峰は冷やして食べるのが一番ですが、私のおすすめは冷凍です。凍った巨峰の食感や口いっぱいに広がる果汁はまさに天然のシャーベットです。冷凍すると半年くらいは食べられるので、旬が過ぎても巨峰を味わいたい人はぜひ試してみてください。岡垣町漢方巨峰部会会長、永瀬峰春。サワラのほのぼの焼き。芦屋のサワラネギと岡垣のみかん、仲間の味噌。材料4人分。サワラ切り身4切れ、みかん1個、味噌、ほのぼの味噌、大さじ2と2分の1、砂糖大さじ1、青ネギ、香り1個、2分の1束、アスパラガス4本。作り方。1、サワラは腹の方から皮を切り落とさないように切れ目を入れる。2、みかんを皮付きのまま3ミリから4ミリの厚さで半月切りにする8枚。3、2の残りのみかんで果汁を絞り、味噌と砂糖を混ぜ合わせる。4、アスパラガスを食べやすい大きさに切る。5、ネギを3センチの長さに切る。6、1の切れ目に3を塗り、2と5を挟み、残りの3を表面に塗る。グリルで焦げ目がつきすぎない程度に焼く。4も一緒に焼く。7、皿にサワラを盛り、アスパラガスを添え、刻んだネギを散らす。グリルがなければ、フライパンにオーブンシートを敷き、中火で蓋をして蒸し焼きにすることもできます。芦屋町サワラ。芦屋町から望む響灘には、ヤリイカやタイなどが水揚げされる豊かな漁場があります。夏は主に芦屋町でブランド化されたヤリイカ、アシアンイカを取っていますが、実は今注目しているのは、一年を通して水揚げできるサワラです。特に秋から冬にかけて脂が乗った4キロから5キロ以上のサワラが5月頃まで芦屋沖で取れます。漁は船を進めながら釣るトローリング漁法で大きなサワラを一本釣りします。新鮮なサワラは身が柔らかく、刺身やしゃぶしゃぶで食べるのが漁師の定番です。 2日から3日寝かせた切り身を刺身にすると、とろっとした甘みが増して最高ですよ。2月25日、26日には、第1回福岡ご当地サワラサミット in 芦屋町が行われました。町内や近郊の飲食店などから、サワラの創作料理が提供され、新しいサワラ料理の可能性を実感したところです。恩賀漁業協同組合芦屋支所、清掃年部中西智明。臨時福祉給付金経済対策分、確認者給付金、臨時福祉給付金経済対策分、一人につき15,000円。平成26年4月に実施した消費税率引上げに伴う所得の少ない人への影響を緩和します。給付金を受け取るためには申請が必要です。給付金の対象者、支給額、申請方法など、支給対象者、次の要件をすべて満たす人、平成28年度臨時福祉給付金3000円の支給対象者、平成28年1月1日現在で恩賀町に住民登録をしている人、平成28年度町県民税、住民税が課税されていない人。次の場合は対象外です。課税されている人の扶養親族などになっている場合、生活保護を受給している場合、中国残留邦人等支援給付を受給している場合、支給額、対象者1人につき15,000円。基準日、平成28年1月1日、申請期間、3月21日火曜日から6月21日水曜日、申請書の配布、対象になると思われる人には3月下旬に申請書などを郵送します。申請先、平成28年1月1日現在で、住民登録をしている市町村。申請問い合わせ、恩賀町役場、福祉課、福祉人権係。電話、093-293-1234。平成28年1月1日時点で、住民登録をしている市町村への申請が必要です。注意事項。DV 被害などで、他の市町村から住民票を移さずに恩賀町に住んでいる人は、恩賀町で申請を受付できる場合がありますので、ご相談ください。給付金の申請には、平27年度中の所得により計算される、平28年度の町県民税、住民税の課税状況の確認が必要です。住民税が未申告の人は対象となるか判断できないため、申請書が郵送されません。収入のわかる書類や印鑑などをお持ちの上、税務課窓口で申告を行ってください。申請書提出後に審査を行い、支給の可否を決定します。申請書の不備などに対し、必要な修正を行わない場合は、申請は取り下げられたものとします。支給後に支給要件に該当しなくなった人に対しては、支給した給付金の返還を求めます。よくあるご質問。質問。平成28年度臨時福祉給付金3000円の支給対象者に該当しますが、実際には受給しませんでした。今回の給付金の対象者になりますか？答え、支給対象者になります。平成28年度臨時福祉給付金を実際に受給したか否かは問いません。質問、 基準日以降に亡くなった人は対象になりますか？答え、市町村が支給決定するまでの間に亡くなった人は支給対象になりません。支給決定後亡くなった人は、その人へ支給される給付金を遺族が相続できます。臨時福祉給付金支給対象者診断チャート。平成28年度、臨時福祉給付金3000円を受給しましたか？はいの場合、臨時福祉給付金経済対策分の支給対象者となる可能性があります。平成28年度臨時福祉給付金3000円を受給しましたか？いいえ、わからないの場合、平成28年度分の町県民税、住民税が課税されましたか？はいの場合、支給対象者ではありません。いいえの場合、平成28年度分の住民税、課税されている人の扶養親族などになっていましたか？はいの場合、支給対象者ではありません。いいえの場合、昨年、平成28年1月1日時点で生活保護を受けていて、現在も引き続き生活保護を受けていますか？はいの場合、支給対象者ではありません。いいえの場合、臨時福祉給付金、経済対策分の支給対象者となる可能性があります。参考、町県民税、住民税が課税されない所得水準の目安、生活保護基準の日給値、遠賀町における非課税限度額、給与所得者、区分、単身、非課税額限度額、給与収入ベース、96万5千円。夫婦、配偶者を扶養、146万9千円。夫婦、子一人、配偶者と子一人を扶養、187万9千円。夫婦、子二人、配偶者と子二人を扶養、232万7千円。公的年金などの受給者、区分、単身、65歳以上、非課税限度額、年金収入ベース151万5千円、65歳未満、101万5千円。夫婦、配偶者を扶養、65歳以上、201万9千円。65歳未満、159万2千円。給付金を装った不審な電話、メールが発生しています。振込詐欺や個人情報、マイナンバーの詐取にご注意ください。市町村や厚生労働省などが ATM の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることはありません。ATM を自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことはできません。市町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合には、遠賀町役場や警察相談専用電話、#9110にご連絡ください。
暮らしの情報。遠賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、遠賀町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、遠賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス093-293-7057、音楽体育センター電話093-293-5434、音楽調律図書館電話093-293-9090、ファックス093-293-9091、ふれあいの里センター電話093-293-2030、ファックス093-293-8506、音楽庁消費生活相談窓口電話093-293-7783、音楽庁ホームページ http://www.town.onga.lg.jp 検診子育てすくすく乳児広場時3月21日火曜日受付午前9時30分から10時30分ところ、音楽庁中央公民館。対象、生後2ヶ月から1歳未満までの乳児とその家族。内容、ベビーマッサージ。身体計測。保健師、助産師の育児相談。栄養士の栄養相談。費用、無料。持ってくるもの。母子健康手帳、バスタオル。問い合わせ、健康対策係。言葉と心の相談。時、4月7日金曜日、午前9時から正午。一組30分程度です。ところ、音楽庁中央公民館。対象、1歳から就学前までの幼児とその家族。定員、先着順6組。内容、臨床心理士の言葉や心の発達相談。費用無料。申し込み問い合わせ、健康対策係。試験募集。教育委員会関係臨時職員。心身障害者補助員募集。仕事内容。心身に障害がある児童の学校生活の介助。専門的な資格は必要ありません。募集人数3人。勤務場所、町内の小学校。勤務時間、月曜日から金曜日。午前7時30分から午後4時30分までのうち4時間。行事などで土曜日、日曜日に勤務する場合があります。春休み、夏休み、冬休み中は勤務日数などが変わる場合があります。賃金1日3500円。試験内容、面接。面接日時は後日個別にお知らせします。雇用期間、5月1日から平成30年3月31日。雇用期間の開始日は早まる場合があります。ただし、雇用期間内を保証するものではありません。交通費は支給しません。社会保険、雇用保険には加入しません。賃金は見直しなどにより増減額する場合があります。申し込み期限、3月24日金曜日。申し込み方法、履歴書に写真を調布して提出してください。郵送不可。申し込み問い合わせ、学校教育係。お知らせ、アラカルト。音楽霊園、悲願のお知らせ。無料シャトルバス。時、3月20日、月曜日、祝日。運行区間、 JR 音賀川駅から音賀霊園。内容、JR 音賀川駅発、音賀霊園行き、午前8時30分から午後4時。音賀霊園発、JR 音賀川駅行き、午前9時から午後4時30分。各バスは30分間隔で運行します。霊園入り口、24時間開門。次の期間は24時間開門しています。時、3月16日木曜日午前7時から21日火曜日午後6時。問い合わせ、関西係。お届けします。平成29年度国民健康保険の保険証。新しい保険証を送ります。現在使用中の保険証、国民健康保険被保険者証は、平成29年3月31日で有効期限が切れるため、新しい保険証に切り替わります。国民健康保険に加入している世帯には、4月から使用する保険証、ピンク色を3月中旬頃に会員書き留め郵便で発送します。有効期限は1年間です。保険証の裏面には、臓器提供意思表示欄が設けられており、記入すれば、臓器移植に対する自分の意思を表示できます。社会保険に加入した人に保険証が届いた場合は、国民健康保険をやめる手続きがまだ完了していません。社会保険と国民健康保険両方の保険証を持って、国保年金係窓口で手続きをしてください。ジェネリック医薬品希望カードの提示にご協力ください。ジェネリック医薬品、後発医薬品の普及拡大のため、保険証にはジェネリック医薬品の希望カードがセットになっています。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分で、効き目、品質、安全性が同等で低価格です。自分の薬代や保険料を抑えることにもつながりますので、ぜひご協力ください。問い合わせ、国民健康保険証について、国保年金係、臓器提供意思表示欄について、日本臓器移植ネットワーク、電話、0120-78-1069、献血のお願い。輸血に必要な新鮮な血液を十分に確保しておくために、皆さんのご協力をお願いします。希望者には、生化学検査、血球係数、検査結果をお送りします。また、骨髄バンク、登録の相談コーナーもあります。時、3月22日水曜日、午前10時から正午、午後1時から4時。ところ、音賀町役場、持ってくるもの、本人確認ができるもの、健康保険証、運転免許証、パスポートなど。献血時期カード、献血した人に交付済み。内容、400ml。対象、17歳から69歳までの男性、18歳から69歳までの女性で体重が 50kg 以上の人、65歳以上の人は60歳から64歳までに献血経験がある人に限ります。問い合わせ、健康対策係。商工会、商品券の使用期限にご注意ください。使用期限が過ぎた 商工会の商品券は4月1日より期限の延長はできません。期限までの使用にご協力ください。問い合わせ、音楽町商工会。電話 093-293-0165。音楽コミュニティセンターからのスポーツのすすめ。春の教室募集。ピラティス体験会。ピラティスはリハビリを目的として始まったエクササイズです。体幹を鍛えて体を整えるトレーニングは肩こりや腰痛の改善につながります。ぜひ体験してみてください。時、第1回、4月13日木曜日、午前11時から正午。第2回、4月20日木曜日、午前11時から正午。ところ、音楽コミュニティセンター。定員、各回10人程度、先着順。費用無料。申し込み方法、電話、または音楽コミュニティセンター。受付でお申し込みください。持ってくるもの、運動のできる服装、タオル。ハニーズダンススクール、楽しいズンバ。テニススクール、キッズジュニアコース。いずれの教室も、好評開催中です。随時、無料体験ができますので、詳しい内容はお問い合わせください。スポーツバッグ、リュックセール、販売。期間限定、3月5日から20日、音楽コミュニティセンター、体育センターで販売しています。ぜひご覧ください。申し込み問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、URL、http://onga-sport-spark.com 犯罪、不審者、火災、救急件数、平成29年1月分、街頭犯罪9件、自転車盗5件、自販機狙い3件、万引き1件、不審者情報0件、火災3件、群内5件、緊急出動96件、群内522件、火災案内、電話 0180-999-998。 音楽町企業支援施設ピピッ開設記念講演会。健康弱者を救うワンコイン検診の挑戦。ピピットのオープンを記念し、ケアプロ株式会社代表取締役社長川添隆氏による記念講演を開催します。革新的なヘルスケアサービスをプロデュースし、健康的な社会づくりに貢献するという使命を持って創業した川添氏。様々な事情で健康診断を受けない、受けられない人たち向けの安価で手軽なセルフ健康チェックは、健診弱者を救う革新的なサービスとして今では広く認知されています。川添氏の創業までの体験談や創業への思いなどを聞けるまたとない機会です。時、3月26日日曜日、午後3時から4時。ところ、駅前サービスセンター2階。対象、起業を考えている人、または企業に興味がある人。講師、ケアプロ株式会社。代表取締役社長、川添隆氏。定員、先着順30人。費用無料。 申し込み方法、電話またはファックスでお申し込みください。申し込み期限、3月21日火曜日。その他、講演会後、起業を考えている人の個別相談会を開催します。要予約。託児、無料を希望する人は、3月17日金曜日までにご連絡ください。申し込み問い合わせ、産業振興係、駅前サービスセンター内、電話 093-293-8233。 3月26日、音楽町企業支援施設ピピットがオープンします。ピピットは JR 音楽川駅前にある駅前サービスセンター、旧音楽信用金庫音楽川支店を改装し、音楽町で起業したい人、企業に興味がある人の支援を行う場所として新たに整備する施設です。起業家の皆さんがこの施設を利用し、音楽町内で起業することで、音楽町に新たな息吹を吹き込み、町の活性化につながることが期待されています。ピピットについては、広報運が4月10日号の特集をご覧ください。皆さんの、住民の皆さんの意見を反映させるため、パブリックコメントを実施します。芦屋飛行場周辺まちづくり構想案、自衛隊と地域住民の交流、地域の防災などの活動を基としたまちづくりとして、各種団体の活動やイベントなどに活用される交流拠点施設の整備の方向性を取りまとめます。閲覧時間、場所、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除きます。音楽町ホームページでも見ることができます。意見提出期間、3月10日金曜日から23日木曜日必着。対象、音楽町内に在住、在勤、在学の人。計画の内容に利害関係を有すると町が認める人。提出方法、住所、氏名、電話番号と意見を書いて、郵便、ファックス、電子メール、または窓口で提出してください。様式は問いません。電話での意見の受付はできません。意見提出、問い合わせ、音楽町役場、行政経営課、企画調整係、郵便番号 811-4392、音楽町大和座今子が513番地、ファックス 093-293-0806、メールアドレス gyousekiei@pwn.onga.lg.jp Do you know they? No.28 納め忘れを防ぐため、納税は口座振り替えで。皆さん、税金はどのように納付していますか？町では、納め忘れを防ぐため、口座振り替えを推進しています。口座が登録できる金融機関は、音楽信用金庫、福岡響信用金庫、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州農業協同組合、九州内のゆうちょ銀行、または郵便局の6金融機関です。手続きはとても簡単です。通帳と届出印、納税通知を持って金融機関の窓口に行き、 口座振替依頼書に必要事項を記入するだけです。口座振替日は、各納期限の日になります。金融機関での口座登録は、納期限の1ヶ月前までに手続きをお願いします。また、一定期間、3年以上、口座振替の実績がないときは、口座振替の登録が金融機関で取り消される場合があります。そのときは、お手数ですが、金融機関で再度口座振替の手続きをしてください。問い合わせ、納税係。空き家に関する専門家相談会。空き家に関する問題で困っている人のために、専門家による相談会を開催します。昨年度に町内全域で実施した空き家の一斉調査の結果、町内で173件の空き家を把握しました。現在高齢化、核家族化が進んでおり、今後も空き家の増加が見込まれます。そのような中、誰しも急に空き家を相続することになったり、急に隣の家が空き家になったりすることも考えられます。そこで今回、町内の空き家を所有している人、将来相続などにより所有する予定の人、近所の空き家で困っている人、空き家について相談を受けている人、区長、民生委員などを対象に、司法書士などの専門家を町に招いて、相談会を開催します。時、3月22日水曜日、午後1時30分から4時30分。ところ、音楽町役場、町議室。対象、空き家を所有している人、所有する予定の人、近隣の空き家で困っている人、空き家の相談を受けている人、区長、民生委員など、定員、先着順、18人、費用無料、申し込み方法、電話で、氏名、電話番号、相談したい内容を伝え、お申し込みください。申し込み期間、3月13日月曜日から21日火曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。持ってくるもの、空き家の状況がわかる資料など、申し込み問い合わせ、都市計画係。消費生活相談窓口、明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問。娘が大学を卒業するので、アパートを引き払うことになった。敷金を返してもらおうと思ったら、ハウスクリーニングやクロス張り替え、畳の表替えなどで、現状回復費用がかかるので、返金はない、と言われた。おかしくないか。答え。退去する際は、室内を現状に回復して返さなければなりませんが、日照による変色などの経年劣化や、通常の使用による損耗は対象になりません。借主の負担となる現状回復費用の範囲。算定の考え方については、国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参考にしてください。契約書に負担についての特約がある場合がありますので、契約の際にも注意しましょう。相談・問い合わせ、音楽町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、午前9時から正午、午後1時から4時30分、土日祝日を除きます。電話 093-293-7783、 なくそう、悩み。進めています。特別支援教育。ナンバー48、ユニバーサルデザインの授業づくり。音が南中学校では、保護者と連携しながら、生徒に応じた合理的配慮を行っています。例えば、視覚障害のある生徒に対しては、教材を拡大したものを提示し、読む時間を十分に確保することなどが挙げられます。このような対応は、学校が体制面や財政面などで対応が可能かどうかを検討して判断しますので、必ずしもすべての要望を実施することはできません。しかし本校では、障害のある生徒も他の生徒と等しく教育を受けられるよう、可能な限りそのニーズに応えるよう取り組んでいます。本校では、障害の有無にかかわらず、すべての生徒がわかる授業づくりのため、ユニバーサルデザインの授業に挑戦したり、アクティブラーニング、生徒が能動的に学習に取り組む学習法を取り入れた授業改善を行ったりして、わかる授業の推進に努めています。さらに本年度は合理的配慮を行う前提として、不可欠な自己肯定感を高める教育についても具体的な方策を検討しています。問い合わせ、学校教育係。
はつらつ健康ミニ辞典、子供とメディア、子供につい見せてしまいがちなテレビや DVD、最近では外出先でも親のスマートフォンやタブレットで動画やゲームを楽しむ子供の姿をよく目にします。メディアは日々発達し、多様化しており、そのメディアとの長時間に及ぶ接触について、心身の発達過程にある子供への影響が懸念されています。テレビや DVD などの見過ぎが子供の言葉の発達に何らかの悪影響を与えている可能性が考えられており、日本では2004年に日本小児科医会が子どもとメディアの問題に対する提言を発表しました。1、2歳まではテレビ、DVD の視聴を控えましょう。2、授乳、食事中のテレビやDVD の視聴はやめましょう。3、すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要です。1日2時間を目安。4、子供部屋にテレビや DVD プレイヤー、パソコンを置かないようにしましょう。5、保護者と子供でメディアを上手に利用するルールを作りましょう。乳幼児期の子供は身近な人との関わり合い、そして遊びなど実体験を重ねることによって人間関係を築き、心と体を成長させます。ところが乳幼児期からメディア漬けの生活では遊びの機会が奪われ、人と関わる体験の不足を招きます。特に2歳以下の子供のテレビ画面への早期接触や長時間化は親子が顔を合わせ一緒に遊ぶ時間を奪い言葉や心の発達を妨げます。メディアが悪いのではなく問題は見せ方です。親の声掛けが必要な時期に会話もないままテレビや DVD を見せ続けることが良くないということです。言葉や単語を覚えるだけの認知教育はあまり意味がなく、感情を加えることが必要です。子供は一度でも心が動いたことは感情とともに記憶します。子供に言葉を覚えさせようと、テレビを何度も繰り返し見せても良い影響はありません。家庭で テレビや DVD を完全に消す時間を作ってみてください。親子で言葉を交わしたいときに、横でテレビの音がしていては、しっかり話せません。幼い子供が健康的に発達するために必要なのは、メディアではなく、親子でしっかり言葉を交わし、愛情を育むことではないでしょうか。問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより、ゴミは出した場所で処分を。皆さんは多くの自治体を悩まさせている越境ゴミをご存知でしょうか。今回は越境ゴミの問題についてお伝えします。越境ゴミって？越境ゴミとは、ゴミが発生した自治体とは別の自治体に排出されることです。ゴミの処理に関して定めた法律では、ゴミは排出された自治体で処分・処理することが原則とされています。つまり、そこで生活する人が出したゴミは、その自治体の中で処分・処理しましょうということです。しかし現状では、越境ゴミは増加傾向にあると言われています。越境ゴミの原因は、増加の背景の一つとして、違法な無料回収業者の増加が挙げられます。違法な無料回収業者の多くが、複数の自治体で様々なものを回収して回り、その中から金属などのお金になるものを選別し、それ以外のものは出された自治体とは関係なく出しやすい処理施設などに持ち込んでいます。そのため、その自治体には多数の越境ゴミが入ってくることになります。越境ゴミの問題点は、ゴミの処理には膨大な費用がかかります。その費用は皆さんが買っているゴミ袋代とその自治体の税金で賄っており、ゴミを出した人が費用を負担する仕組みになっています。しかし、越境ゴミは実際にそのゴミを出していない人たちが処理費用を負担することになります。さらに、焼却やリサイクルできないゴミが含まれていると、埋め立て処分せざるを得ず、限られた埋め立て地の受け入れ容量の限界を早めることにつながります。個人の力では入ってくる越境ゴミを減らすことは難しいですが、まずは私たちが越境ゴミを出さないために違法な無料回収業者を使わないことを心がけ、町内で発生したゴミは、恩賀仲間地域の指定袋で、住んでいる地域のゴミステーションに出しましょう。ゴミの問題は皆さんのちょっとした心がけ次第で、良くも悪くもなります。このような問題があるということを知ってもらうことが適正なゴミ処理の第一歩になります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生係。図書館だより、ホームページ、http://webopac-liberary.town.onga.jp 図書館臨時休館のお知らせ。空調設備改修工事に伴い臨時休館を予定しています。利用者の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。休館期間4月1日土曜日から5月31日水曜日予定。 工事の進捗状況などにより休館期間は変更になることがあります。問い合わせ、社会教育係。利用カードの登録、音楽町に在住、在勤、在学の方は、どなたでも初回は無料で利用カードを作ることができます。お名前、現住所が確認できる運転免許証、または健康保険証、在勤、証明書などをお持ちください。イベント情報、すべて無料。文学講演会、地域の文学を読むこと、発信すること。時、3月20日、月曜日祝日、午後1時30分から3時。ところ、多目的室、講師、福岡市総合図書館文学文書課、福岡市文学館特別資料専門員、高野優子さん、定員30人、先着順。お話し会、幼児から小学校低学年向け、時、毎週土曜日、午後2時30分から3時、ところ、お話の部屋、内容、絵本の読み聞かせ、手遊びなど、お話し会、012、赤ちゃん向け、時、毎月第3水曜日、午前11時から11時30分、ところ、キッズランド、対象、0歳から2歳までの乳幼児と保護者、内容、赤ちゃん絵本の読み聞かせや、わらべ歌、手遊びなど、新着本案内、一般書、時が見下ろす町、長岡弘樹著、様々に変わりゆく風景の中で、唯一変わらなかった大きな時計が、目印の百貨店、その前で繰り広がれてきた事件とは、殺意の愛路、日本推理作家協会編、2013から2015年に発表された短編作品を厳選したミステリーの今を堪能できるアンソロジー。サバイバルファミリー、矢口忍著。ある日突然、電気が存在しない世界に東京に暮らす平凡な4人家族は、不自由生活を乗り越え、無事に生き延びられるのか。カズサビーチ、山本一力著。ペリー来航の前に、浦賀に入港していた米国船、洋上で日本人、漂流者を救助した彼らは、実話に基づく歴史長編。児童書、走れちんちん電車、後藤秀夫著。唯一現存する東京都電、荒川線の沿線を昭和50年代当時の7線型電車に乗って紹介する電車絵本。羽田空港、浜みゆき作画。管制塔、コックピット、最新型飛行機、雷くんと高二ちゃんが羽田空港を案内します。俳句短歌、音楽短歌会演奏、奥睦美線、サザンカの桃色の花、あまた咲き、桃色吐息ふと口ずさむ。サザンカの桃色の花、あまた咲き、桃色吐息ふと口ずさむ。寺本正光。体力の限界覚え手をかけぬ、花壇に早も百合の芽を見る。体力の限界覚え手をかけぬ、花壇に早も百合の芽見る。高野律子。海沿いの山道行けばひとところ、島観菊の黄色明るし。海沿いの山道行けばひとところ、島観菊の黄色明るし、 上野よし子、岡短歌会演奏、上村隆夫戦、冬くれば、ミンクラビット銀狐、変身をして美女に巻きつく。冬くれば、ミンクラビット銀狐、変身をして美女に巻きつく。宮川マスコ。片付けの途中手をやめ走り書き、次の短歌の一種ができる。片付けの途中手を止め走り書き、次の短歌の一種ができる。孫織俊夫。寒風にさらされしまま水仙は、初雪かぶりつぼみ縮まる。寒風にさらされしまま水仙は、初雪かぶりつぼみ縮まる。松本道江。音楽俳優区会賞。池田幸俊戦。船端に木図張り付く勘の入り。船端に木図張り付く勘の入り。足が稽古。勘すずめ、群れを崩して揚げを立つ。勘すずめ、群れを崩して揚げを立つ。服部美穂子。たい焼きのあんこぼしたる古机。たい焼きのあんこぼしたる古机。松本俊也。恩賀青葉区会賞、岸原清幸戦。寒椿、風のつぶての響きなだ。寒椿、風のつぶての響きなだ。花田教授。抱き寄せて、残菊の顔借りに蹴り。抱き寄せて、残菊の顔借りに蹴り。幾の八重子。寒参り、神域の音、引き締まり。寒参り、神域の音、引き締まり。小田昭雄。町のホットな話題をお届けします。自然の中で元気いっぱい、2月4日から5日、自然体験教室 in 安。町内の小学4年生から6年生18人が、国立安高原青少年自然の家で自然体験教室に参加しました。自然体験教室では、大自然の中で、体を動かして思い切り遊ぶなど、普段の生活では味わえない体験ができます。ハイキングでは険しい山道に苦しみ、子供たちからは何度も休憩したいという声が漏れていましたが、目的地の公園、安高原記念の森にたどり着くと、疲れを忘れて走り回っていました。友達や、ボランティアリーダーと追いかけっこをしたり、長い滑り台をみんなで滑ったり、自然の中でのびのびと遊んで満面の笑顔。集団生活の中で友達との絆を深め、自然と触れ合い、ちょっと成長した子供たちでした。思いやりの心を育んで、1月20日人権の集い。町では法務省人権擁護委員と協力し、毎年町内の保育園、幼稚園で人権の集いを開催しており、今年の開催地は恩賀中央幼稚園でした。参加した園児たちは人権啓発 DVD 世界を幸せにを鑑賞し、人権擁護委員の話に真剣に耳を傾けていました。DVD を見た感想を聞かれた園児たちは、元気よく次々に手を挙げ、友達と仲良くすることが大切。困っている友達がいたら、声をかけてあげる。友達が嫌がることをしない、など、元気よく発表していました。 最後は人権啓発キャラクター、人権守るくん、あゆみちゃんと触れ合い、園児たちにとって思いやりの心を育み、命の大切さを学ぶ良い機会となりました。春休み地域安全パトロール、子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防止するために、パトロールを実施します。皆さんの参加をお待ちしています。時、3月29日水曜日、4月4日火曜日、どちらも午後7時30分から1時間程度、雨天時は中止です。集合場所、音楽町役場玄関前、問い合わせ、社会教育係。椅子に座ってできる体操です。膝の運動教室、時4月7日、14日、21日、5月12日、19日、26日、すべて金曜日、午前9時半から10時15分、ところ、音楽コミュニティセンター、対象、膝に痛みがある人、運動を制限する病気や膝に関する手術をしていない人に限る。定員、先着順60人。費用無料。申し込み期限、3月31日金曜日。持ってくるもの、運動ができる服装、室内用運動靴、タオル。申し込み問い合わせ、高齢者支援係。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。誕生日を迎える3歳までのお子さんの写真を募集しています。掲載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに、行政経営課、広報担当までに、までご連絡ください。鶴田隼人ちゃん、平成27年、3月5日生まれ、今子が、2歳のお誕生日おめでとう。楓お姉ちゃんとアンパンマンが大好きな隼人、これからも元気に育ってね。編集後期、今回の特集は、音楽群4長と仲間市の広報担当者が協力して作成しました。それぞれの町の特産品をもっと多くの皆さんに知ってもらいたい、食べてもらいたいという思いで作った特集です。音楽町のレシピは食生活改善推進会の皆さんに協力をお願いし、調理してもらいました。試食をさせてもらったところ、見た目も鮮やかで栄養のバランスも良く、味もとても美味しかったです。取材を兼ねて美味しいものが食べられて、改めて広報担当者で良かったと思った取材でした。半田。これで2017年3月10日発行広報音画を終わります。編集発行は音画町役場、行政経営課、電話 093-293-1234。今回は広報音画の他に2つの折り込みチラシが入っております。第53号広域3月号、問い合わせ、音画仲間地域広域行政事務組合、電話 093-293-3581。福岡県だより、2017年3月、問い合わせ、県民情報広報課電話 092-643-3102。 今回の音訳は、ゆいの会、佐々木圭一郎、佐々木千代子、加藤信子、辻恵子でした。